姿勢を問う。第2回定例会6月議会に11人の議員が姿勢に対する一般質問を行いました。近藤俊夫新世紀の会。農産物の安全安心な消費販売。質問。学校給食センターで食材の異物混入残留農薬検査をしているか。回答。三好さんの米、白菜、柿を使用しています。肉類は仕入れ元が金属探知検査をしています。残留農薬検査は年2回、野菜を対象に実施しています。質問。市内は大根切り干しの大産地、後継者の意欲、安全、安心な生産出荷に欠かせない金属探知機の導入助成の考えは。回答。大根切り干しに金属片が混入していた問題に、市としても大変重く受け止めている。市農産物を県内外の方に安心して消費していただくことや、出荷体制の強化の観点から、再発防止策の一助として、機器導入に関して重要と理解しております。宮崎県大根切り干しの産地にて導入の金属探知機の写真が掲載されています。麻布山田地区宅地開発の考え。質問。市の将来計画、行政区、周辺市民を交え、開発行為をするのが本来の筋ではないか。回答。市道三好ヶ丘駒場線沿道において、新市街地の拡大形成を図り、良好な居住環境の整備を進めると位置づけています。まちづくり基本計画においても、住宅開発を許容するエリアと位置づけている区域内、全地権者の同意が得られた段階で、関係機関の手続き、市まちづくり土地利用条例に基づく手続きや、地区計画の都市計画決定に向けた手続き、行政区や周辺市民の皆様への説明会や、法令に基づく閲覧を実施してまいります。渡辺郁夫、市民フォーラム。不育症、質問。不育症への行政として対応が不十分と感じるが、要因は何か。回答。不育症の原因やその要因が複雑で、明確にされておらず、その治療方法も定まっていないのが現状であり、その対応も十分行われていないものと考えます。質問。不育症への治療費助成事業を行うべきと考えるが、市の考えは。回答。不育症の助成事業については、少子化対策、及び次世代育成の支援を図ることにもつながるものと考えますので、国、県の動向、先進自治体の状況等を確認しながら、調査・検討してまいります。自転車保険加入促進。質問。全国の自治体では、自転車の損害賠償保険の加入を促進する取り組みが始まっており、三好市も広域の保険制度を活用したり、独自制度を作って損害賠償保険加入を促進したりしていくべきだと思うが、市の見解は。回答。自転車保険につきましては、本来は自転車の運転者、または児童、生徒等であれば、その保護者の自己責任において、任意に加入がなされるものと考えます。広域の保険制度の活用につきまして、愛知県や愛知県交通安全協会、近隣市長の動向を注視していくとともに、今後とも交通安全教室など様々な機会を捉えて、自転車保険への加入促進に向けた啓発に努めてまいります。自転車保険への加入促進のポスターが掲載されています。岡本森直、三好未来の会。市総合計画の今後。質問。交通、買い物、外食の利便性の低さ、少子高齢化、予想される扶助費の増大等への対応、自主財源の確保が求められ、特に企業誘致が必要であり、受け入れとして道路整備が不可欠である。10年後、リニア新幹線開通による三好市の交通体制は、 回答、炭酸バスの運行経路の一部見直し、乗り合いタクシー乗降場新設、商工業活性化補助事業を実施しました。町、人、仕事、創生総合戦略を策定し、若い世代の生活環境の整備、生産年齢人口の転入、定住促進、健康寿命の延伸を掲げ、施策展開します。産業立地推進プロジェクトを設立し、企業誘致、開発の検討をします。道路網は必要に応じ、見直し検討します。地域交通網の検討は寛容であり、必要に応じ、国及び県に要望を行います。質問、健康寿命延伸を図り、細口池公園一周の散歩コースを作っては、回答、道路構造的に歩道設置が困難であるが、池敷を含め公園一周の散歩コースを検討します。市民要請等の緊急処理案件への対応。質問、庭先の市道への放置自転車撤去要請への連続休暇中、平常時対応は、また、すぐやるか設置の考えは、回答、放置自転車等処理要項により対応し、警備員から職員に連絡する緊急連絡体制で処理します。緊急処理事案はすぐにやるべきと考えて、すぐやるかの設置は考えていません。細口公園管理事務所と周回公園周りの市道の写真が掲載されています。加藤義文青少クラブ、愛知大学跡地の住宅開発と問題点。質問、愛大跡地21万平方メートルに住宅290戸を建設する開発計画書が市に提出されたが、市の公費負担が生じるのか。回答、下水道や雨水排水の工事は接続工事を含め開発事業者が行い、公費負担は生じません。他の公共施設についても同様です。ただし事業完了後の施設の維持管理では負担が発生します。質問、開発区域が属する行政区について市の対応はどのようか。開発計画許可を出す前に決定すべきでは。回答、浮貝と黒笹区に帰属の検討を依頼しましたが回答がないため、その後跡地の大半を占める浮貝区に再度検討を依頼しています。住宅販売と購入検討が始まる前までには決定する必要があると考えています。三好ヶ丘駅前の魅力づくり計画。質問、今年の3月に作成された三好ヶ丘駅前の再整備基本構想に盛られた現状活用案と基本案 A、基本案 B の概要とそれぞれのメリット、デメリット及び概算工事費の説明を求める。回答、現状活用案は広場内の車道を現状通りとして一般と公共交通を入れ替えるもので、メリットは事業費が1億5000万から2億円と低いこと、デメリットは交通安全面等です。基本案 A は一般と公共交通の車道を周回型に一本化し、バス停をカリオン前に配置するもので、デメリットは工事費が3億から4億円と高いことです。基本案 B はバス停の位置を除き A とほぼ同じです。三好ヶ丘駅前再整備基本案 A の図が掲載されています。安倍紀明、公明党、学校教育の目指す深い学び。質問、平成29年度教育方針の確かな学力の育成で掲げる目標は。回答、次期学習指導要領を踏まえ、子どもたちが未来社会を切り開くための資質、能力を一層確実に育成することを目標としています。質問、小学校の次期学習指導要領は32年だが、準備期間は何を行うのか。回答、 教科科となる道徳の授業研究や、小学校高学年で外国語の教科科を見据え、私費による外国語活動対応非常勤講師を配置しています。エネルギーの地産地消。質問。多市町ではメガソーラ設置のために、校舎の屋根貸しや立体駐車場を屋上へ設置するなど工夫があります。再生可能エネルギー導入率アップの今後の取り組みは？回答。29年度は市民病院敷地内に太陽光パネル設置の院内保育所を建設計画があります。今後は小中学校の屋根を利用した太陽光発電システム導入に向けた研究をしてまいります。質問。エネルギーの地産地消で行政が事業所や家庭に協力を求める事業内容は？回答。エコエネルギー促進事業補助金制度により、太陽光発電システムなどを取り入れていただくよう啓発します。企業へは、低公害者の購入補助の後押しができるよう検討を行っています。市内に設置されたメガソーラの写真が掲載されています。小島達夫、新世紀の会。健康マイレージ事業。質問。事業の目的と内容は？回答。市民が主体的な健康づくりのきっかけにするためのポイント制度です。50ポイント達成者には、県内の協力店でサービスが受けられるマイカの交付や健康グッズを進呈します。質問。総合型地域スポーツクラブとの連携を図っては？回答。健康意識を高めるため、総合型地域スポーツクラブの活動をポイントの対象にすることは可能と考えますので、今後、市民の健康づくりの場として、総合型地域スポーツクラブを活用するよう検討してまいります。ボタガイケ公園拡張区域の整備。質問。ボランティア団体との関わりは？回答。どんぐりの森ゾーン整備に向け、ボランティア団体、どんぐりの会で、協力企業、株式会社サンゴより寄付をいただいた苗ポットなどの資材を利用し、どんぐりの苗木を育てています。30年度に植樹し、管理も含め、どんぐりの森ゾーン整備に向け、ボランティア団体とともに準備を進めています。質問。季節共用済み部分と今回の拡張部分との一体利用の考えは？回答。5回のワークショップで提案されました11のゾーニングの基本方針をもとに貴重な緑を保全し、池と拡張部分に挟まれた部分を既存森林として残しつつ、季節公園と拡張部分が分断されないよう散策路を配置し、一体利用できる公園として計画しています。ボタガイケ公園拡張部分の写真が掲載されています。塚本貴俊、三好未来の会。国民保護計画。質問。武力攻撃等から生命と財産を守るための国民保護計画の整備状況と国民保護協議会の運営は？回答。平成16年に施行された国民保護法に基づき、17年度に三好市国民保護条例を制定、18年度に三好市国民保護計画を策定しました。国民保護協議会は、18年度に3回、21年度、22年度、26年度に各1回の計6回開催しました。今後、国民保護計画の変更・修正時に応じ開催します。質問。国民保護計画の市民への啓発は？回答。市のホームページに弾道ミサイル落下時の行動等を掲載し、Jアラート活用の防災行政無線によるメッセージが流された場合の行動、ミサイル落下時の行動の Q&A を掲載し、国のサイトへもリンクさせています。9月1日の防災の日に合わせ、広報誌への掲載や、防災訓練時の啓発を検討しています。質問、武力攻撃等に対する市が行うこと、市民が行うことの具体例は？回答、市は アラートの適正な管理、国民保護計画の変更、修正、訓練の実施及び市民への啓発を行います。武力攻撃事態が生じた際は、警報の伝達、避難指示、安否情報の収集等があります。市民の皆様は避難場所を確認することと、Jアラート等の情報収集の確保が必要です。武力攻撃時には、頑丈な建物や地下街に避難し、屋内では窓から離れるか、窓のない部屋に移動する等、速やかに避難してください。弾道ミサイルが発射されている写真が掲載されています。牧田光男、日本共産党。子どもの貧困、質問。子どもの貧困率は、全国、愛知県の状況は？回答。全国の状況は、昭和60年が 10.9%、平成6年が 12.1%、15年が 13.7%、24年が 16.3% です。愛知県は28年度 5.9% です。質問。就学援助の三好市の28年度受給者数、受給割合、支給総額は？回答。受給者数404人、受給割合 6.42%、支給総額2,748万3,504円です。質問。支給の時期はいつで、新入学前に支給している市町はどこか、6月支給は遅いのではないか。回答。年3回、8月、12月、3月で、知立市と幸田町です。三好市としては、支給時期は他の市町の様子を見て検討してまいります。質問。児童扶養手当の支給時期はいつで、支給回数を早めては？回答。4月、8月、12月の3回で、4ヶ月経過後に支給します。児童扶養手当法が改正された際に、支給回数について、隔月支給にすること等を含め、要所の措置を検討することが付帯決議に盛り込まれています。三好市として、今後の法改正に注視していきたいと考えています。地域公共交通、サンサンバス。質問。サンサンバスのバス停には屋根とベンチは何箇所設置してあるか、また将来設置を考えているか。回答。屋根は14箇所で、ベンチは5箇所です。設置は考えていません。サンサンバスの写真が掲載されています。林文夫、新世紀の会。小規模企業振興条例制定。質問。三好市の経済現状に即し、その特徴を踏まえた条例制定はいつ行うのか。回答。三好市の経済は、自動車関連の第二次産業により、雇用所得は高いが、民間消費は市外への流出が多く見られる現状を踏まえ、商工会小規模企業者等からの意見の集約や情報交換等で詳細な実態を把握し、地域経済活性化のための振興条例の29年度末制定を目指します。質問。条例の推進及び地域経済振興のための計画づくりとともに、市の率先した分離発注でさらなる受注機会の増大を。回答。地域経済振興のため、コストの縮減や適切な競争を踏まえ、分離分割発注の実施と、第二次総合計画との整合を図りながら、振興計画を検討します。質問。条例の推進や振興計画策定、検証のために、各主体による協議会の設置と、市内事業者育成のさらなる取り組みを。回答。小規模企業者や商工会等、地域の各主体が連携し、協議することは重要と考え、協議会等の組織づくり及び地域経済振興の観点を踏まえ、地域要件のさらなる緩和に向けた発注方法を検討します。旧傾斜地崩壊対策。質問。特別警戒区域や 境川の水害等早期の対策事業の実施に向け陳情を。回答、自然災害に対する防災対策のさらなる推進や、北吉地区の特別警戒区域の早期解消に向け、積極的に県に対し陳情活動を行います。旧傾斜地、傾斜度が30度以上ある土地の概念図が掲載されています。水谷正邦、星雲クラブ、若者も生かしたまちづくり。質問、Uターン等促進策が今後重要になると考えるが、推進する考えは。回答、三好市への移住、定住を促進するため、住宅取得に関する支援の検討、企業誘致の推進、シティプロモーション等を実施しています。今後も、生産年齢人口の転入及び定住の促進、特に若年層が暮らしたいと思える環境の整備に、引き続き取り組んでいきます。質問、次期総合計画に若者議会や若者会議など、若者が考え議論する場を位置づけ、機会を創出していく考えは。回答、市民一人一人、特に若者が愛着と誇りを持って街づくりに参加することは、市の発展につながるものと考えます。若者議会や若者会議等の新総合計画への位置づけは、他市町の状況等を調査し、研究していきます。ソフト事業での魅力づくり。質問、ガバメントクラウドファンディングの実施を検討しては。回答、ガバメントクラウドファンディングは、財源確保の有効な手法と認識しています。適した事業や実施方法について、将来に向け研究していきます。質問、市内に70個ある彫刻を集約して、彫刻の森など特徴ある公園を作っては、移設費用をガバメントクラウドファンディングで募れば、公園の PR にもなると考えるが、市の考えは。回答、現時点で移設は考えていません。今後の街づくりの検討を行う際、参考にします。中部小学校正門前の彫刻の写真が掲載されています。青木直人、公明党、学校給食の無償化に関する調査。質問、育ち盛りの子どもたちが家庭の事情に関係なく、十分な栄養をとれる環境の整備、また、食のセーフティーネットとしての給食に注目が集まっていることを背景に、文科省は学校給食の無償化に関する全国調査を今年度初めて実施をする。三好市の認識と考えは。回答、学校給食は子どもたちの成長にとって必要不可欠なものです。学校給食の目標には、望ましい食習慣や生命及び自然を尊重する精神を養うことなどもあり、児童生徒の心身ともに健やかな成長のために重要な役割を果たしています。実施される全国調査については、今後動向を注視していきます。災害対応型自販機の設置及び災害協定。質問、東日本大震災の経験から生まれた災害対応型紙カップ式自販機は、赤ちゃんの粉ミルクの調乳やアルファ米の調理等に大きなメリットがある。お湯等飲料を提供できる災害対応型紙カップ式自販機の設置及び災害協定の締結を検討すべきであると思うが、回答、災害対応型紙カップ式自販機は、電気水道が確保できれば、24時間いつでも飲料が無料提供になり、県内では大府市が事業者と締結し、公民館などに設置を進めていると聞いています。今後、災害対応型紙カップ式自販機の設置効果、災害対応型自販機との比較検討、自動販売機の設置にかかる用工との整合性なども考慮しながら研究を進めてまいりたいと考えています。災害対応型カップ自販機の写真が掲載されています。